けで、始まりましたヒューゴ亮のポッドキャストです。どうもヒューゴ亮です。
次ホタルです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、ホタルさんと、なんかこのポッドキャストをやるようになってから、8ヶ月ぐらい経っているんですけれども、ゲストの方を迎えるっていうことがなくて、2人でぐだぐだずっとなんかいろいろなことについて話してるだけだったんですけど
そうですね。
今回初めてこの2人体制になってからの初めてのゲストということで、ゲストの方をお呼びしております。はい、こちらの方です。どうぞ。
はい、こんばんは。はじめまして、佐野こなみです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
パチパチパチ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、
そう、ポッドキャストという配信方法でもうこれね、4年ぐらい実は僕やってます。写真に関するポッドキャストを4年ぐらいやっておりまして、ホタルさんとはここ、8ヶ月ぐらい、一緒にやらせていただいている感じなんですけれども、一緒に2人でやる前は僕がいろんな人をこうゲストに迎えて写真にまつわる話をしていくっていう形式だったんですけれども、その時にはあんまりこうなんて言うんでしょうね、モデルさんをお呼びする、まあ、モデルさんももちろん お呼びしてたんですけれども、うん、まあ、どちらかというと写真撮る方の人が多かったのですが、うん、なのでこの番組にコナミさんをお呼びするっていうのはもう本当に全く考えてなかったんですけど、まあ、ホタルさんいるんだったら3人で話すとなんか楽しいかなと思ってお呼びしました。
いや、そうですよね。ちょうどコナミさんご自身がもうポートレートモデルの中で本当に大活躍されている方なので、なかなか私自身お話伺う機会もなく、でも以前からすごい精力的に活動されている方だなと思ってお話を伺いたかったので、今回すごい嬉しいです。
ああ、恐縮です。いや、私も3人でお話できる機会があるのはすごい楽しみです。よろしくお願いします。
こういう音声配信とかでされたことありますか？
音声配信、ラジオとかは昔から聞くのが好きで、何回か電話出演とかはしたことあります。
へー、すごい。で、いわゆるなんか FM とか M とかラジオみたいなやつ。
あ、そうです。
電話出演ってすごいですね。
すごい、ラジオが本当昔本当大好きで、毎晩聞いてメール送ってたので、はいはい、結構何回拾ってもらって、
はがき職人的なことをされてたんですね。
そうですね。
なんか意外でした。ラジオ、深夜ラジオが聞かれてるの
恥ずかしながら。
ラジオいいよね。
いや、いいですね。深夜は特になんかこうちょっと特別感を感じます。
いや、こうラジオって、まあ、この配信は、まあ、ラジオというより、まあ、ポッドキャスト、まあ、でも似たような感じだと思ってて、ラジオってテレビとかだと例えば人が自分のなんか話とかしようとした時に何分ぐらいもらえるっていう考えていくと、1分もらえれば十分だし、どんなに有名な人でもドキュメンタリーで30分とかでなんかこうドキュメンタリーが作られるとかはありますけど、普通に出演して、ね、なんかこう話せる時間なんて多分数分、4分5分とかにまとめられちゃうと思うので、その点ラジオって本当に、ね、40分フリートークとかあったりするじゃないですか、2時間番組。あれでなんかこうその人の人となりとかが知れて、なんか親密感というか、あ、俺この人のことよく知ってるって感じ出ますよね。
確かに。
ちなみに差し支えなければ、コナミさんどんなのを聞いたりしてらしたんですか？
あ、ちょっとご存知かわからないんですけど、スクールオブロックっていう番組が東京 FM にありまして、それが一番最初はきっかけで、まあまず学校がテーマのラジオで、校長先生と教頭先生っていう形で、まあ MC がいる番組なんですけど、まあ今流行りのアーティストさんを呼んだりとか、あるいは学生で音楽頑張ってる人をこう引っ張り上げるようなラジオで、もう学生からするとこう、すごく夢がある番組で、あ、中学生バンドがラジオで流してもらえるんだとか、そうなんですよ。で、後に、まあ、閃光ライオットとか、未確認フェスっていう、フェス形式での、まあ、スクローブロック主催で、まあ、アーティストを育てていくっていうイベントができるんですけど、ラジオだと、その、敗者復活戦とかは、もう、ラジオを聴いてるみんなで投票するとか、もう参加型の形式で、まあ、その番組がすごい好きで、結構当時は、もう中高生、周りの子も結構見てた番組で、番組というか、まあ、ラジオで、 それがよく聞いてましたね。
めちゃくちゃ面白そうですね。初めて知りました、そんなラジオがあったの。
そうなんです。まあ、面白いのがまたその、曜日ごとに、先生っていう、まあ、パーソナリティが当てはめられてるんですけど、それがアーティストなんですよ。例えば、パフュームとか、サカナクシ
あ、
ョンと
そんな最
か、
近なんだ。
そんな、
あ、そうです、バンプオブチキンとか。
かなり有名どころが。
そうなんです。で、1年間とか担当するんで、
知らなかった。
そうなんです。で、その先生ごとに、まあ、科目というか、テーマを決めていて、まあ、例えばサカナクションとかだと、今流行りのアイドル音楽とは何なのか、みたいなのを毎週、みたいな。
イチローさんいいよね。
いいですね。本当に、なんかファンの人に寄り添ってるというか、一般の方に寄り添ってるというか、この音楽業界の人しかわからない話じゃなくて、みんなが、わかるわかる、みたいな。うまぴょいって何やねん、みたいな。そう、そういう感じで。まあ、そういうラジオ聞いてましたね。
はい。では、佐野こなみさん。まあ、このラジオというか配信、ポッドキャストを聞いてくださってる方だと、やっぱり佐野こなみさんご存知の方多いとは思うんですけれども、多くの人が、まあ、写真に興味を持って撮られ始めるっていう時には、やっぱりその、なんて言うんでしょうね、撮る人、撮られる人って、こう、表立って、こう、活動される人の寿命って決して長くないと思ってて、
確か
で、
に。
そういう人にとってみると、まあ、今、現在活動されているような方が、活動を始めた頃には、もうすでに佐野こなみさん、ちゃんと普通に有名なモデルさんだったっていう人がほとんどだと思ってるんですよね。それぐらい、最初から結構ガッときて、すごく高い位置で、維持し続けている方っていうふうなイメージがあるので、
よろしくで
なんて
す。
言うんでしょうね。
なんか、
もともと、なんかどんなところから入ったんだろうとか、そういうことって、あんまりこう、なんかもう気にすらされないような感じの立ち位置っていうか、いう感じがありました。ホテルさん、何かあります？
いや、それこそ私が16の時に初めてコナミさんのことを知ったので、その時から本当に活躍されていたモデルさんというイメージで、だからなんか息が長いモデルさんがあって、どうやってそのポートレートモデル始めたのかすごい気になりますよね。
みんな知らないよね、多分。という
い
と
や。
ころを改めてちょっと、伺っていければとか思っております。
いや、恐縮です。なんかそんなふうにちょっと上げてもらっての、大変恐縮なんですけど。でも、皆さんとあまり変わらないというか、そんな特別な始まり方ではなくて、写真、まあ、写るっていう活動については、もう普通に、撮影会に所属をして始めたっていう形にはなるんですけど、写真にまあ興味を持ったのはどちらかというと、所属した後で、正直所属するときには、その写真を大事にしてる人を相手にするお仕事だとは思ってなかったんですよ、その時には。撮りたい人が来る場所だと思ってて、その、まあ、写真って撮る前の準備と撮影当日と撮った後のアウトプットと、まあ、大きく分けて3つの段階があると思うんですけど、私はその撮る時間に重きを持ってる人が多い。まあ、実際どこが多いか分かんないんですけど、そういうのを相手にするし、そういうところを、まあ、プロ意識を持っていく。撮る時間を大事にするっていうことが仕事だと思ってて、まあ、そのアウトプットである写真自体っていうのには、最初はその、そういうのに興味を持ってる人がいるって分かってなかったんですよね、正直。撮る時間を楽しみに皆さん来ていて、その時間を楽しんでもらうっていうふうに思ってたんですけど、特に今みたいに SNS とかそんなに発達してなかったというか、アウトプットって多分皆さんアメブロとか、まあ Facebook とかぐらいしかないぐらいの時代です、その時には。で、まあその写真に興味を持ったきっかけっていうのが、その中でカメラマンさんが、僕、個展をするから、モデルとして写真を飾っていいかというふうに言っていただいて、で、その時に、まず個展とは何ぞや、みたいな ところですよね。いや、そういうふうにギャラリーで展示をするっていうことがあるんだっていうのをその時に知って、で、さらに今みたいに、誰でもギャラリーを借りれる時代じゃなかったんですよね。審査があったんですよ。
そうだったんですね。
そうなんですよ。昔
うんうん、
は、ギャラリーは、そのギャラリーのキャラクターがあって、まあ、今でも厳しく審査してるところだと、新宿の眼科画廊さんとかそうで、眼科画廊さんは結構アングラーなイメージとか、まあ、この言葉が正しいのかわからないんですけど、まあ、ヌードとか、血とか、まあ、そういうちょっと踏み込んだような表現とかもよく飾られてるギャラリーさんで、やっぱ、眼科画廊っていうブランディングをすごい持ってて、なんで、まあ、こういう作品を出しますっていうのを持ち込んで審査があるんですよね。それが昔はどのギャラリーにも存在していて、やっぱりカメラマンさんがそのギャラリーに写真を持ってた時に、まあ、たまたま私が制服を着た写真を見て、これを DM にするんだったら出していいよっていうふうに言ってもらえたらしくって、
すごい。
で、それを聞いて、初めてこう、あ、写真ってそういう表現なんだってすごい刺さって、しかもそのキャプションがすごい自分に刺さって、まあ、展示に行ったんですけど、そのキャプションには、まあ、自分は男子校で、まあ、青春コンプレックスを未だに抱いているっていう内容だったんです。で、まあ、若い子特有の気にするニキビとか、なんか、化粧、下手な化粧とか、スカートも、入学時から切らないで腰で折ってるところとか、そういう一つ一つの仕草から自分はなんか青春をなんか感じているみたいな、まあちょっと言い回し間違えると気持ち悪くなるんですけど、とても気持ち悪くない、気持ち悪くはない、本当になんかなんだろう、肌加工がない写真もこんな風にポジティブに思ってもらえてるんだって、すごい写真の良さをこう持ち上げるキャプションですごい素敵で、ラステートメントで。で、それを見て、あ、写真っていいし、すごい深いし、表現なんだって、その時に、あ、こういう人と写真を撮りたいって、その時は正直思いましたね。
そこで初めて写真の魅力を知ったっていうような感じだったんですね。
そうですね。もうそれまでは正直、なんか、あ、若い女の子が好きなんだな、とか。ロリコンなのかな、みたいなぐらいにしか正直思わなかった。まあ、実際そういう方もいたと思うし、まあ逆にそうじゃなくて写真が好きな方もいたと思うんですけど、あ、なんか、うん、そうですね、どちらかというとそういうふうに写真に対して、なんか目標を持ってる人と撮影をすることの方が私は楽しいかもしれないって、その時に思いましたね。
なんかその写真を、そのこなみさんご自身もお好きになってから、そのポートレート撮影みたいなものへの向き合い方って変化はありましたか？
ありましたね。なんか、それまでは、なんだろう。まあ、一応なんか、習えるタイプの撮影会だったんですよ。主催の方から、こういうポージングが好まれるよとか、こういうのが綺麗に見えるよとか、あるいは、自分が出番がない時とかに、女の子との撮影、控室からこっそり見たりとかしてて、そういうので結構、勉強したものを、まあ、変な話、披露するっていう形だったのが、なんかそこからはカメラマンさんに、まあ、どういうのが撮りたいですかとか、あるいはアメブロとか見に行って、あ、こういう写真が好きな人なんだとか、なんかその個人と向き合うみたいな形に変わりましたね。
すごいですね。とか今まではそのなんか写真、個々の写真を大事にするっていうよりも、来るお客さんにサービスを提供するっていう感じだったのが、写真っていう最終的な目標できることによって、なんか個人のことを見るようになったんです
そうですね。
ね。
本当に、あ、対個人だったんだってなりましたね、その時は。
すごいな。
いやー、とんでもないです。あ、でも、それに、結構早い段階で気づけたのが本当に良かったなと思ってて、私、11月にその撮影会に入ったんですけど、のお声掛けしてもらったのが多分12月とか1月ぐらいだったんですよ。で、なんか、こう、ね、まあ、中には、モデルさんの中でも、まあ、どっちが言い悪いではないんですけど、やっぱ写真が好きになったらもっと楽しめると思うんですよね。
確かに確
うん。
かに。
なんか、自分はモデルなんだっていうところから一緒に作るに変わるともっと楽しめると。その楽しみに早く気づけたのは良かったなってすごい思います。
なるほど。活動自体がすごい楽しくなったんですね、それによって。
そうですね。
めっちゃいいですね。なんか、
うーん。
ちなみになんですけど、そのポートレートモデルって、その、このみんなが始めた時期って一般的なものだったんですか？
全然一般的じゃないですね。
何をきっかけにポートレートモデルになるのかっていうのがすごい気になって。 あ、そもそもあんまりポートレートモデルって私も始めるまで知らなかったんですよ、全く。そういう世界があるってことに。
うん、そうです
何を
よ
きっ
ね。
かけに知ることになったのかなっていうのってお聞きしても大丈夫ですか？
ああ、何をきっかけに知ることになった。多分私が最初に始めたのは、多分ポートレートモデルではないんですよ、多分。多分ですけど。なんか、私、まあ、知るきっかけ。そうですね。まあ、一番最初にその、まあ、撮影課に所属したってお話を先ほどしたんですけど、それに関しては、もう単純に、これをちょっと放送できるのか、まあ、放送していただいても大丈夫なんですけど、
お話できる範囲で全然大丈夫なんですけど。
大丈夫なんですけど、まあ、まあ、私、専門学校だったんで、学校がすごい難しかったんですよ。で、その中で、まあ、でも、家も貧乏だったんで、学費を稼ぐために、もう、3時間、高収入、横浜みたいな。
なるほど。
もうぶっちゃけ、もうぶっちゃけ、そこから始まって。でも、エッチなことはできない、と思って、その時に、まあ、出てきたのが、その、学校スタジオを使った撮影会っていうのと。
なる
で、
ほ
まあ、
ど。
制服で撮影をすると。で、まあ、その時は、なんかまあ、先ほどもちょっと言った、そのまあ、若い子が好きなんだなとか、売り子なんないっていうのは、その制服っていうところで なんですけど、まあでもね、今、やっぱり自分が10年ぐらいやってても思うのは、やっぱ制服ポートレートって、ちゃんとその、なんだろう、変態的な意味じゃなくて、やっぱりそういう青春時代への特別感っていうのは、まあ、持ってる人が多いと思うし、まあ、それに、やっぱり、まあ、そういうロリコン的な目的ではなく、来てる方も結構何人もいる撮影会で、で、まあ、その中で、まあ、エロいものではなく、お外に行こうとか、外で撮ろうみたいな感じで、で、あ、これグラビアじゃなくて、ポートレートっていうジャンルがあるんだなっていう、まあ、そこで、まあ、カメラマンさんに教えてもらったっていう感じですね。自分で見つけたっていうよりかは。
そうなんですね。もう最初はなんかそれこそアルバイトみたいなことを目的に始めたことが、写真を大事にするっていう気持ちになってから、どんどんその佐野さんにとってのそのライフワークであり、その人生にかける仕事になるってすごい素敵なエピソードですよね。
いやー、素敵なエピソードに聞こえるか
めちゃくちゃ素敵なエピソードだと思いました。
ありがとうございます。
なんか私ばっかり質問してしまって申し訳ないですけど、ヒーゴさん大丈夫
い
です
やいや、
か？
全然全然。うん、大丈夫です。基本的にはもう、コナミさんに喋ってもらうっていうのが目的なので
ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。そっか、そうですよね。ただ最初に、そういった、まあ、写真っていうものからではなく、まあ、ある種、こう、仕事的なところから入って、そこに触れていくうちに、なんか本質的なものというか、まあ、人によるかもしれないですけれども、そういったところに触れて、あ、こういった世界があるんだっていうのは、なんかすごくよくわかるんですけれども、写真を、こう、で展示するって、まあ、まあ言ってしまえば創作じゃないですか。で、創作に対する体制というか、なんというか、親しみやすさというか、どれぐらいこう自分がそういったものにすぐさっと乗れる土壌があったかっていうのは、多分その前に何か、例えば僕だったら映画すごい好きだったんですよ、子どもの頃から。で、小学生の頃とかは、週末になると、こう親がレンタルビデオ屋に連れてってくれて、1本借りて、毎週末そんな感じで一本見る。で、父親もなんか借りてて、それも一緒になって見る。みたいなところが結構原体験になって、そっからこう、水曜ロードショーとか、金曜洋画劇場とか、あの辺のその9時から10時まで、前は地上波でもね、映画結構夜、毎日やってたので、そういったものを見て、あ、映画っていいなっていうところから、舞台、自分で作りたいなとか、映画も作りたい、アニメも作りたいって思ってるうちに、なんかいろんなところにこうエンターテインメントの世界に入ってって、で、写真に興味を持ったのは本当にここ6年とかで、なんかチームクリエイトにちょっと疲れて、一人でなんかやりたいなと思って、写真はいけるかもって思って、で始めたっていうのが僕はきっかけだったんですけど、なのでその映画がまず好きだったとか、そういうのを見て、っていう土壌があったと思うんですけど、そうですね、だから先ほどの、コナミさんの、仕事として始めたことだけど、そこからなんかこう、創作とか表現みたいなところに、なんかステップアップできたっていうのは、なんかその前に、そういう土壌みたいなものあったんじゃないかなって思うんですけど、そこになんか心当たりってあります？
すごい、もう、ひしごじょうさんの話の作り方がお上手すぎて 今、そこに私すごい感動してます でも本当に今振っていただいたのはなるほど、確かにって思うところが多くて、私、まあそもそも多分すごい作ってきた人間で、もともと一番最初のところに行くと、4歳からお絵描き教室に通わせていただいてたに。なんで、まあ絵はもうずっとやってきてて、で、まあ中学の時は美術部とギター。で、高校入ってバンドを組んで、まあギターをやっていて、で、まあその時も絵はやめてなくて、そこら辺からデジタル絵を始めて、で、あと、中学が文化祭がない代わりに、劇だったんですよ。なんだっけ？なんか有名らしい黒なんとか劇団みたいなのが、黒沢劇場みたいなのが、まあ近くにあって、そこの人が、まあちゃんと見てくれて指導が入るっていう形で、中学3年間、まあ、1年、2年、3年とそれぞれ劇をやってて、ね、まあ、声が結構でかいので まあまあ、目立つ役に 当てられて まあ、そういうのやったりとかしてて、まあ、もともと、まあ、ライブとか、あるいは、まあ、美術とかも飾ってもらうとか、そういう経験をしたのもあって、人に見られることを目的に、まあ、何かを作るっていうのは、確かに、結構ずっとやってきた人生だったかもしれないですね。
僕、コナミさんと撮影をさせていただいたのが、知り合ってから結構経ってたんですよ。知り合うのがだいぶ僕、前だったと思うんですよね。で、写真を始めた時くらいからもう存じ上げていて、そこから半年後ぐらいに僕、一緒にある展示の、受付をやらせていただいて、まあ、一緒の場にいさせていただく、デザフェスの、いおり座セイントですね。あの時に初めて、まあ、ほぼ初めて会ったと思います。で、その時に、やっぱりその、なんて言うんだろうな、すごく心配りの人というか、運営気質。わかります？同じ、例えばその、写真展の、受付をモデルさんに頼むみたいなことってよくありますけど、その時にやっぱり本当に、なんて言うんだろうな、本当に受付で何かこう愛想を振りまいているだけの人って言っちゃうとあれだけど、そういう人と、あと展示全体を見た上で、なんかいろいろ案内とか、そういった動線とか、そういったものが見れる人って、やっぱちょっと分かれるなと、僕も舞台やってたから、なんとなくこう思って、で、佐野好美さんは本当に運営気質な人だし、あ、この人仕切れる人だみたいなところがあったんですよね。で、あ、ただのなんかこう、撮影会モデルで、呼ばれたら行きますっつって、可愛く映って、楽しかったですね、な人じゃなくて、なんかもっとイベントとかそういうことできる人なんだろうなっていうふうに思っていたら、その後の、ツイッターとか、SNS を中心としたこう活動の中でも、やっぱりこう、企画されるっていう、企画発信力みたいなものって、他の人と本当に一線を画してると思ってて、僕、なんて言うんだろうな、その、リクエスト撮影、まあ、僕、リクサツっていう言葉を知ったのが結構最近なんで あれなんですけど、リクエスト撮影っていう形で、要は、1対1の撮影を組むっていうのは、まあ、多くの、その、SNS を中心としたモデルさんがやられてると思うんですけど、コナミン企画ってすげえいいなって思って、分かってんなって思って、撮りたい気持ちはある。撮りたい気持ちはあるんだけど、何撮っていいか分かんない人ってすげえ多いだろうなっていうふうに思っていて、っていうところに、その何を撮っていいかまでモデルさん側から提示してあげるのって、分かってる、この人っていう感じがすごく僕はしたんですよね。そう、撮りたいっていうパッションだけがあって、何を撮ればいいか分からない人ってやっぱりいるし、例えばその音楽を作るっていうことでも、音楽作って、なんかこう発散したいみたいな思いはあっても、音楽の作り方わかんないとか、舞台も、脚本なんかどう書けばいいかわかんないんですよねみたいな相談された時に、いや、好きに書けばいいよっていうと、好きがわかんないんですよねみたいな人結構多くて、あ、やっぱりこう、どう発信したらいいのかっていう方法、その何を自分は作りたいのかっていうのを導き出すっていうのは結構難しいことなんだなって思ったことがあって、で、そこごとをモデルさんから提供してあげるのって、画期的っていうか、 ものすごく撮影に必要な、まあ、モデルさんが必要、撮る人が必要、カメラが必要、ロケーションが必要、そしてなんかテーマがあった方がいい、どういった衣装ですかっていうところを導き出すためのモチーフみたいなもの、そういったものもセットで、こちらが用意しますっていうのは、あ、すごくなんか、あの、健全っていうか、あの、っていう思いがありましたね。企画できる人、運営機質の人っていうのがなんか最初のお会いした時の印象でした。
いや、嬉しいですね。そういうふうに見ていただいて。まさに本当に、言っていただいたみたいに、まあ、実際自分も絵を描くときに、完全なオリジナルって難しいなって結構よく思うことあって、こう、まあ、一番最初はやっぱりトレースから始まって、まあ、あるいはデッサンから始まって、その後に、じゃあ自由でいいよって言われるとすごい難しくて、やっぱ課題とかテーマがある方がすごく降ってくるっていうのがあって、それはなんか音楽作ってた時もそうで、やっぱりこのコンテストだったらこういう曲がいいなとか、この時期にやるんだったらこういう季節感のある曲を披露したいなっていうところからやっぱり作ってたっていうのもあって、まあ、実際に自分がリクエスト撮影を受け付けてる中でも、こう、どんな撮影がいいですかとか、どういうシチュエーションがいいですかとか、こう質問される機会もすごく多くて、あ、みんな、やっぱ自分でゼロからって結構悩ましい人が多いんだなっていうのが、その時に感じて、あ、自分で企画しろってその時思いましたね。
そう、先ほどそのお仕事としてのこうモデル、あの被写体っていうところから入ったっていうのも、まあ、それがきっかけなのか、もともとそういう気質があるからそういうことができているのかはちょっとわからないですけれども、撮影した、そのコナミさんを撮影した後に、コナミさんって必ずツイートで感想をぎっちり140書くじゃないですか。
バレてますね。
いや、バレるでしょ？ あれはサービスとしてすっげえ、嬉しい。
わ、嬉しいです。
やっ
そう
ぱ
言っ
り
ても。
こう撮った人って、まあ、どういう気持ちで撮ってるかは人それぞれ、温度感はあると思いますけど、撮りたいっていう気持ちは絶対あるわけですよね。陸撮なんかは特に。っていうところにすごく意味を持たせてくれるとか、やっぱりその撮ってモデルさんがまず喜んでくれるっていうことが、一つの目標というか、やっぱりそれって嬉しいことだし、そういったものをああいう形で、一般みんなにこうお知らせしたいよっていう形でツイートしてくれるっていうのは、あれはね、嬉しい。
ああ、
で、
嬉
見て
しい。
ても、そう、見てても、あ、これみんな嬉しいだろうなと思いながら、僕も初めてこう撮らせていただいたときに、それが上がったときに、あ、嬉しいな、と思って、これはたまらんなと思いました。
ああ、嬉しい。
なんか
な
そう
ん
い
か、
うパッケージとしてのすごいきめ細かさみたいなものってすごくしっかりされてるなって、思いました。
ありがとうございます。結構その140字お礼ツイートの件は突っ込んでいただくことが多くて、なんか、まあ、始めたきっかけはもともと、アメブロ時代に撮影会の感想を、まあ、本日の一部の方へ、こう、ありがとうございました。二部の方へ、みたいなふうに、まあ、記録をしていて、まあ記録というか、まあブログの日記として書いていて、でまあその後にアメブロからツイッターとかにシフトした時に、まあそれを継続しようかなって思ったのと、あとはなんかお礼の DM ってちょっと営業っぽいかなっていうのもあって、なんで、しかも個人に向ける言葉と、こうみんなに読んでもらう言葉だと言い回しも結構やっぱ変わると思ってて、自分はそのツイート内で結構気をつけてることが何個かあって、まあ、必ずしもいつも守ってるわけじゃなくて、まあ、その方の、まあ、性格と、まあ、大事にしてることといろいろあるんですけど、まあ、例えば、なんだろうな、どこで撮影したのかを書かないとか、まあ、例えば、もう、具体的に言うと、例えば、お台場行ってきて最高でしたとか使わない？海が見えるロケーションで最高でしたに言い換えるとか、あるいは、まあ、これは人によってなんですけど、 お花が綺麗でした、みたいな書き方とかをするようにしてて、要はひまわりとかアジサイとか、その固有名詞を出さない。これは、気にされないカメラマンさんだったら使うこともあるんですけど、まあ気にされる方だと、なんか僕がアジサイ撮ったから、他の人もアジサイで撮った、みたいなことを言われることもあるので、まあ、あるいは、今日アジサイで撮ってきたんだ、僕、明日の陸撮アジサイなのに、みたいな感じの、なんかこう、悲しませることとかもあるんで、まあ、場所と、まあ、固有名詞というか、花とかの名前を出さないとか、まあ、いくつか気にして書いてることがあって、そういうところはこう、読む人もあんまり引っかかりがないとか、まあ、あるいは想像力につながるとか、ちょっとこの個人に向けるお礼と、こうみんなに知ってほしいというツイートにするところで、結構違いがあるかなと思ってて、そこを結構大事にしてたりします。
めちゃく
いい
ち
で
ゃ
す
きめ
よ。
細やかですね。なんかツイート一つにそんなにこう思いというか工夫がこもってると思わなくて今びっくりしたんですけど、なんかそういうその文章の書き方ってもともとその意識されたんですか？それとも人から意見をいただくたびにブラッシュアップしていたんですか？
ああ、どっちもありますね。なんか私結構もともと多分生まれ持った八方美人で 人に嫌われたくないって思いが本当に強くて、多分これ、本当大人になった今でも異常だなって思うんですけど、多分3歳、4歳ぐらいからは夜寝る前に、あの子に言った言葉のどこが悪かったかっていうのを全部考えてから寝てたんですよ。それぐらいなんかこう人間とのコミュニケーションに怯えて生きてて、ね、なんで結構もともとこういう言い回しをされたら嫌かもしれないとか、なんだろうな。まあ逆に踏み込む時ももちろんあるんですけど、特にそういう、なんだろう、文面になるとね、まあ、残る言葉なので、そういうところは特にまあ気にするようにしてて、もちろん、ブラッシュアップ的なところもあって、まあ、例えばその、アジサイで撮影しましたって書いたら、僕はアジサイの撮影をしたかったのに被るのが嫌だって言われて、あ、こんなところで傷つく人がいるんだと思って、あ、じゃ書くのやめようとか思ったりとかで、まあ、もちろんブラッシュアップもあるんですけど、まあ、でももともと潜在的なところが強いかもしれないです。
そこが今のきめ細やかさにつながってるんです
いいところばっかりではないんです
ね。
けど。
でもなんかもう結構あっという間に、配信1回目のちょっと大体こんなぐらいの時間かなっていうのが来てしまったので、一旦ちょっと切りまして、また引き続き、次の配信も、佐野こなみさん引き続きちょっとお話しできればと思っております。はい。では、一旦ちょっと配信こちらで切らせていただきます。はい。それでは、一旦おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。